続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。昨年発売になりました新刊成熟スイッチ、話題になってます。作家で日本大学理事長林真理子さんです。2015年の8月以来7年半ぶりなんですね。
もうそんなに経ちますか。
経ちました。
早いですね。
よろしくお願いします。はい、ここにとても印象的なお写真が、うん、学生時代の、
はい、
成熟スイッチの表紙な帯なんですけれども、うん、学生時代の写真、
テニス部の合宿の時、
なんか白黒だけど日焼けした感じ、うん、
本当に純朴な少女って感じ。
純朴な
林さんと壇蜜は何かで一緒に本書いたの、どうしたの。
はい、対談本書いてます。
対談本
書きました。書きました、うん、ライターさんが書きました。
それはあ、何のきっかけでそういうのが持ち上がったんですか。
なんか男女の話をしてみようじゃないかっていう、
あの対談させていただいたら本当に、うんうん、あの聞きしにまたる勝る頭のいい方で、
あ、恐れ入ります、すいません。
非常に楽しくお話できたんです、ね、うん、
はいはい、
でそれを聞いていた編集者が、うん、もうもったいないから対談本作りましょうということで、何日かご一緒させていただいて作らせていただきました。
それは壇蜜がとっても頭が良かった、
うん、あの、うん、いや、うん、もうなんか響くとかこう、うん、あのちょっと常識にとらわれないいろんな見方されていての、うん、私にとっては非常に新鮮でした、うん、あ、こういうふうにお考えになってるんだとか思ってですね、うん、その、あの、モラルが、あの、モラルに反してるっていうんでもないんですよ。なんかこう自分で独特の世界作っていって、うん、それが壇蜜さんのモラルなんだなと思って、うん、あの言葉のボキャブラリーも非常に豊富でですね、うんうん、
あれからすごいなんか時間経ったような気がしますよ。だってなんか林さんはもう理事長になり、
うん、
言語を決め、
うん、
お忙しいですよね。
そうなんですよ、うん、あの皆さんからよくね、週に3回ぐらい行ってるのって言われるんですけど、うん、あの今日も今ちょっと抜け出してきてるんですけども、
はい、
あの朝から大体普通にいます、うん、あの会議もあり、打ち合わせもあり、ハンコも押したり、あのよそにちょっとあのお願い事しに行ったり、ね、
理事長室に基本いらっしゃ
る。あ、いますですね、まあ、外に行くこともありますね。ちょっと視察に行ったり、
あの忙
しい。昨日は区長に会いに行ったりとか結構忙しいです。
スケジュールってやっぱり管理する人がいて、うん、本日のスケジュールは、
あ、います、います。今日、あの、今日下で待っててくれてるけど、秘書が、あの、いて、大学の秘書と私の秘書でこういろいろすり合わせて、1分たりとも無駄にしないように組み合わされてますね。
じゃあ2人の違う秘書がいらっしゃって、
そうなんだ、
学校面と作家の面とっていう。だから
今作家面が、あの、本当に締め切りは彼女が管理してくれてますね。指摘秘書が。
この、
はい、
知りたいのはこのオファーが何で来たのかっていうのと、はい、これを林さんが理事長を引き受けてたのはすごいなと、この2つはどうしてかと思ってるんですが、
あのね、うん、多分何人かに断られたんじゃないかなと思うんですけども、うん、
は
い、あのまあ、
はい、
OG っていうので、うん、まあ、名前は挙がってたと思うんです。
あ、なるほど、
うん、あのそして、まあ、うん、やる気ありますかっていう、うん、あのお話はいただきましたが、
うん
うん、あの私はもうすぐに OK いたしました。
いや、すぐに、
うん、あの別にためらう必要もなくて、うん、いや面白そうだなと、ただそれだけの理由で、うん、あのお引き受けしたんですけど、まあ、うん、それはね、まあ、面白そうで来られたらたまらないので今一生懸命やっておりますけども、うん、まあ、世の中の大抵のことって面白そうかそうじゃないかって、ね、決めることで、うん、なんか私はあの大変だと思うよりも、こうキャンパスでこう学生たちに囲まれてキャッキャッキャッと歩いてる自分のことしか想像できなかったんで、うん、
はい、
まあ、面白そうと思ってただそれだけですね。
でも背景には前の方の不祥事だとか、はい、いろんなことがあって、は
い、いろいろありましたね。
なんかこうちょっと引き受けるわにが重いぞみたいなお考えは全然なかったんですか、
うん、なかったですね。あのそれより面白そうっていう感じで、うん、あのもうあのくらいの組織になりますと、うん、あのできる事務方が全部いますんで、
うん、
大丈夫だって言われましたんで、私もそうだろうなと思いました、
うんうんうん、でもこう 作家でいらっしゃる、まあ、根掘り葉掘りで申し訳ありませんが、
はい、
作家でいらっしゃるのにそういう作家以外ですよね、
はいはい、
ことをおやりになるってことの整合性も、まあ、別にすんなり超えてったんですか。
いやそれがあんまり深く考えなくて、うん、なんかできるんじゃないかと思ってですね、
うん、
理事長室で原稿を書けますかって言ったら、うん、書けますよって、うん、うん、おっしゃったの、
うん、
机もあるからどうぞ好きにお仕事してくださいよとか、うん、そうかここに仕事場を移したと思えばいいのかと思ったら、うん、とんでもなく、うん、もうひっきりなしに人が来て相談事やハンコもらいに来ますから、とてもじゃないですけど本読む時間もないですね。
あ、じゃあ作家としてのお仕事は理事長室ではできない状態です、ね、
ですから今新しい連載が始まらなくて、
うんうん、
非常に作家としては困ります、
うん、仕事内容全然違いますよね、
はい、うん、全然違います。でみんなネタにするんだろうとかって言うんですけど、うんうん、そんなこと、うん、いろいろ秘密も多いしできませんよって私みんなに申し上げてるんですけど。
確かにそうですよね。
でも最初はこんなことやったら若い人たちがたくさんいるし、
はい、
行ったらキャッキャしてて楽しそうだなと。
そうですそうです、うん、それですそれです、
うん、実際にそう思ってるのと現場での理事長のお仕事ってどんなことがあるんですか。
はい、まず学生との触れ合いはあまりありません。本部は全く離れた場所にありますので。
ないんです、
ね、思ったこととはちょっと違って、
ちょっと違ってました。だから、うん、視察に行かない限りは会えないというのがありますね、はいはい、それから、うん、もうちょっとびっくりするぐらい大きなプロジェクトをやらなきゃいけないので、
はい、
もうちょっとお金のなんていうんですか、桁が私、はい、こう3つ4つこれで1万これでいくつってこうゼロが並んでるとちょっと分かんなくなってしまうようなことを毎日やってまして、うん、私の一番苦手なお金の計算とかそういうことがあって、それはもうとても大変ですね、う
ん
う
ん、じゃあ膨大な額のお金を使った計画をどんどんチェックしていかなきゃいけない、
はいはい、そうそうチェックしていかなきゃいけない。
本人的にはもう大変ですね、ゼロの数が。
そうそうなんですよ、うん、ゼロの数が多すぎてもう本当に大変です。
あでもお引きになっちゃったからには、
はい、それで皆さんだって頼りないから無視するわけにいかないし、まあ、皆さん、きちんと対応してくれてるのでありがたいなというふうに思ってますね。分かんないものは説明してくれるし、まあ、皆さん福までんだとか言ったけど、そんなこともなく、みんな、まあ、仕方ないって覚悟を決めたのか分かりませんけども、きちんと理事長として立ててくれてるのでありがたいなと思ってます。
サポートされてる方多いんですね。たくさんいらっしゃる、
うちの本部の部長はみんな若くてかっこいいし有能だし楽しいですよ。もう多くっていう感じ、
逆多く今の流行りの
流行りの逆多くみたいな感じですかね、
はいはい、ご本を読ませていただくと林さんが理事長になられた理由も分かるような気がするんですが、
う
ん、
そうですか、ありがとうございます。お読みいただいてありがとうございます。
いやいや、とにかく好奇心が旺盛で、
はい、
まあ突っ込んでいきますね、いろんなところに。
そうですね、
なんかズバッと突っ込んでってズバッという感じですよね。
やっぱりみんなが楽しそうにやってることは、うん、私も絶対やってみたいっていうのが、うん、まあ、昔からあるですね、うん、ありますね、
うん、でも今回の理事長は思っていたより大変だったと、はい、ああでももう突っ込んでいった以上
やりますっていう感じです、うん、毎日行って、
うん、
とにかくこの学校がどうしたらもっと良くなるかなといつも考えてますね、うんうん、皆さんのお力も借りて、
うん、
友達がみんな協力してくれるので本当にありがたいです、
うん、
講演とか、
うん、
毎月引き受けてくれて、
うん、なるほど、
ありがたいなと思ってます、
ね、はい、今度の5本、
はい、
昨日と違う自分へ成熟スイッチ、はい、4つの成熟スイッチはすぐそこにあるっていうふうに帯がついておりますけど、はい、中は4つに分かれております、
はい
はい、一番最初の成熟スイッチは何ですか。
一番最初のスイッチ、
うん、
なんて書いてあります
最初はですね、一番最初は人間関係の心得、愛は惜しみなく、
うん、
そう、
うん、
これ4つに分けたんですよ、うんうん、
はい、
で人間関係の心得ってことで、うん、私人間関係苦手だなと思っていたんですけども、
う
ん
う
ん、 結構年取ってからは割とうまくいってるんですね、
うん、年を取ってからうまくいったなって感じです。年を取るその青春時代お写真みたいな
青春時代はひどかったと思う、うん、あの私今思うとちょっとあの、うん、ちょっと一種のあれだったと思うんですよ。こう人の心が読めなくて、うん、あのあ片付けができないっていう、うん、今流行りのああいうちょっとあんまり、あの言葉に出しておくと、うん、お前違うだろうって言われそうですから言えませんけども、はいはい、あの、うん、ちょっとそれに近かったかなというふうに思って、
はい、
う
ん、なんかいわゆるドジっ子だったっていうエピソードも結構書いてあるんですけど、
あのここにも書いてありますけども、うん、あのあれですよ、あの、うん、あんみつ屋さんでバイトしてたんですけど、うん、そこのチーフが決まってくんですね、
うんうん、
ご主人がいない時の、はい、うん、で私が大学生だったのに、
おいくつの時の、
20歳ぐらいですけども、はい、私飛び越して高校生にされてくんですよ、うん、いかに私が頼れなくて、うん、あの全く無能だったかっていうことだと思う。
あんみつが作れなかったって
あんみつのトッピングをうまく乗せられなかった、
はい、うまく乗せられなかった、いくらやっても覚えられなかったんです、
ね、それを後から来た高校生がその時にちゃちゃっとやって、いつの間にか地位が逆転してると、
地位が逆転してくんですよね。
ダメですね。
だからちょっとね、だから自分はそういう人間なんだなと思って、例えば絶対リーダーになれないし、うん、こう強い人の後くっついておけば人間なんとかなるだろうと、うん、そういう子ですから、うん、そういう人ってすぐ見抜かれるんですよ、人に、
うんうん、
あの、うん、舐められたりちょっといじめられたりしていくんですけど、うん、まあ自分ってその種の人間だなってある時までずっと思ってたんじゃないかなと思いますけども、はい、
それが変わって
変わっていった、
いく、
あ、自分すごいリーダーシップ持ってるんだなっていうのはこの10年ぐらいですかね、
うん、お年をお取りになってから。
そうですね、それとまあいろいろ役職やりまして、
うん、
あのまあ、エンジン01という250人の文化人の団体 の、うん、あのトップを11年間やってたんですね、うん、まあ、はい、うん、皆さんどなたも名前知ってる方が250人いらっしゃいまして、
うん、
地方で毎年総会やったりいろんなことをやりまして、うん、その時のお金集めや、うん、あの地方自治の方とのこう、うん、ね、交渉ですとかそういうこともやり、はい、でわがままな人たちをまとめていくうちに、うん、あ、なんかできるなっていうふうに思ってきたんじゃないかなと、
うんうん、ドジであんみつのトッピングもうまくできなかったのが、はい、20代、
はい、
その有名な方たちをまとめ上げて、はい、交渉したりするのが40代ですか。
そうですね、40から始めましたかね、うん、なったのは50代ですね、
うんうんうん、
で3年前ですかね、
うん、
女性で初めて、日本文芸家協会の理事長になりまして、これも2500人の文芸家の方々のトップに立ちましたんで、うんうんうん、まあできるんだ、こういうタイプの人間だったんじゃないかなと、はい、この頃あのちょっと思ったりしてるんですけども、
はい、
あ、
若い頃にできなかった、はい、ダメだったのが、
はい、
もうそうでもないっていうふうに、はい、それはあれですか、
はい、
直木賞を取ったり、
はい、
そういうことがあったりして、はい、まあ、もう一つ一方では本が売れてるっていうようなことがどこかで、はい、あの自分が変わっていく要因になったと。
そうですね、やればできるんだなっていうことですね、うん、私に小説書けるなんて思わなかったけども、うん、あのまあ、やれって言えば1000枚以上のもの書けたり、歴史小説も次々と書けて、まあ、あの NHK の大河の原作にしていただいたりとか、そういうことが続いてきますと、
うん、
あのやればできる人間なんだってことがだんだん分かってきて、もう非常に自信がついてきたんじゃないかなと思いますけども、うんうん、私はほらドジっ子だったんで、うん、傲慢になることはなかったと思いますし、
うん、
人の心も読めると思うんですよ、そういう、うん、あの、なんていうんですか、人からちょっとこう下に見られてる人間の弱さも全部分かってますので、うんうん、割とそういう意味でも、まあ、強い人間になれたんじゃないかなと思います。かえって
テレビ番組で、
はい、
何かご出演の依頼があった時に、
はい、
あの自分で思っているより、
はい、
想像以上に、
はい、
あのまあ、失礼ですけど、
はい、
不細工な写真を、
はいはい、
出されたと、
はい、
うん、そういうことがあったと。
それはね、私が持ってったんですよ、こんなの、
うん、
こんな写真があったんですけど、うん、笑っちゃいますよねって言ったら、うん、まあ、パネルにしていただいて、
うん、
なんか あのここにも書いてありますけども、うん、あの本当に すごい写真だったんですね、うん、でそれをあのパネル持ってきますって言われて、うん、スタジオの片隅に投げ捨てられてたんで持って帰ったと、うん、覚えてますけども、
せっかくだから
せっかくかわいそうじゃないですか、この写真をこんなとこに置かれたら。
林さんのすごいところは、そのなんか自分でもこれちょっとひどいなっていう写真をわざわざ持ってって、はい、でこれ面白いでしょってこう笑い飛ばす。
そうですね、だから今女性の芸人さんの人気のある方なんかのことを当時やってたのかなと思って、うん、なんかおかしくないですかっていうことを、うんうんうん、あの世の中に面白いですよねって言ったんですが、世の中ってもっと意地悪だから、うん、そうなんだお前はもっとひどいんだわとかって言われて、うん、そうちょっと笑ってくださるぐらいでいいんですけども、うん、そこまで反応なさることもないと思うんですけど、
過剰すぎる反応がね、はい、だからありますよね。
その時は一瞬そのパネルの写真でスタジオは静かになったと。
そうですそうです、
うん、まあ、その後番組の方はうまく盛り上がった
そうです。うまく盛り上がったんですけど、今思うとなんであそこまでサービス精神も あったのか本当に不思議でたまりませんけどね。
あのいろんな紛争もなさいますね、
はい、はいはい、ピコ太郎やったりとか、うん、ああいうの大好きなんです。
本の中のお写真でピコ太郎さんと一緒にキャリーパメパメさんに扮して
それそのピコ太郎私です。
ピコ太郎さんの、
そうですそうですそうです、
はい、ごめんなさい、もう言い間違えちゃった。ピコ太郎さんとキャリーパメパメさん、
これもその写真もそうですけど、もう過剰なサービス精神が溢れておりますが。
そうなんです、あの昔私遠藤周作先生とあの劇団キダっていうのに、うん、ミュージカル、はい、やってた時に先生から、うん、素人が笑わせようと思って失敗することぐらいみっともないことはないって、うん、素人がとにかく一生懸命やって、うん、それだけでうまくできない、それで人は初めて笑ってくれるんだから、うん、プロみたいに笑わせようなんて思うなって、それはすごく言われました、う
ん、だからでも、はい、そのなんてそれを超えてまで、はい、あのピコ太郎をやりたいっていう、はい、ね、これ欲望が
本当ですね、
あるってことな、そこがすごいんですよね。
そうなんですよね、
完璧な紛争ですよ。キャリーちゃんもピコさんも、
いや私これ動画に撮ってみんなに見せたら、うん、ピコ太郎だよねってみんなが言ったんです、うん、これ私が踊ってるんだけどってこれもう本当に一生懸命練習しました。
なんかみ南辛坊さんの顔芸になんかつながるところも
そうですか、南辛坊さん、なんか懐かしいです。私が子供の頃
新作みたいな、
はい、そうなんだよね。でも最近も理事長に会ったからあんまりバカなことはやめてくださいっていう感じなんですけど、でもそういうこと好きなんですよ、こうちょっと人を笑わせたり驚かせたりするのって大好きなんですけど、
やっぱりご自身もその面白がって生きることに重きを置かれてるってのがあるんでしょう、
ね、そうですね、本当にあの、うん、大好きだね、面白いってことはまず、うん、
この本の特徴はあの最初世間に対してもういろんなことを俯瞰で見ながら、あ世間の常識とか非常識をご追求なさるんですが、はい、その裏側に張り付いてるのが自分がどれだけこうひどいことをしてきたかだとか、どれだけ失敗したかっていうのが張り付いておりました、
はいはい、そうです。
この本はだからあの最初の方に主張があると思うんですけども、人生はあざなえる縄のごとし、いいこともあれば悪いこともある、いいことが続くと次の悪いことを恐れるという前後前後に組み合わされているように私には思ったんですけど、
ありがとうございます。
そしてそれも年とともに、そうですね、考えとか時代に沿った思考も変わっていく。
NHK のなんとかヒストリーだっけ、
ファミリーヒストリー、
なぜ出なかったか理由を教えていただけますか。
あのうちの母が、あのうちの母の実家が大きいお菓子屋をしてたんです、まあ、今はもうそんなでもないですけど、うんうんうん、でその3代前が餅の行商をしてたから、それを知られたくないって言われて、
うん、お母様が、
はい、
餅の行商ダメなんです
か、うちの先祖がやっていた餅の行商まで、はい、ファミリーヒストで叩かれるのが恥ずかしいから出ちゃダメだと、
うん、そうなんです、今思うと残念だなと思ってるんですけどもね、うちの母親のことなんかもう、うん、あの私本にも書いてますし、うん、あのそれが、うん、あの元で NHK のドラマにもなったりしてるんですけども、うんうんうん、あのうちの母親のことなんかね、ちょっとファミリーヒストリーでやってほしかったなと思うんですけどね、うん、
お母様が反対されて101歳で、
はいはい、101歳で亡くなりましたけども、うん、亡くなって、
そのお母様は若い頃は 学生の頃は樋口一葉の再来化と言われていた。
そうです。うん、作家志望だった女の子だったんですけどね。
そのお母様が本屋になられた。
はい、はい、まあ、自分の本を売って本屋を始めました。
うん、はい、そこにダメなお父様が、
父親がね、戦争から戻ってくるんですよね。うん、8年も経って、うん、
はい、
そして母がもう四十で忘れた頃私産むんですけど、まだ弟もおりますけども、もともと父は東京の人だったんですけども、帰らないでずっとだらだら母の実家にいましたですね。まあ隣が母の実家でしたけど、
はい、
で発明とギャンブルが大好きってどうしようもない人。
発明とギャンブルが大好きか。お金大変でしたね。
大変でした。もう祖母はよく別れろって言ってたみたいですけども、う
ん、あ、おばあちゃまは。
そうですね。
でもお母様の実家にずっと言い浸って、
だから母の実家の持ち家の本屋だったんですよ。うん、
はい、あ、なるほど。
だからちっちゃいお店をやってたんですけども、うん、
そこで お父さんがギャンブルと発明
発明はいろんなものを作ってたよ。私が子供の頃、うん、なんかこう、うん、玉の実人形という永遠に飲むとこう出てくるとかね、なんかこうカーテンに、
はい、
今言うとブラインドに広告をしてこう大きなものを作ったりとか、試作品も作ってました。
うん、
もちろんものにならなかったんですけど、うん、
ちょっと早すぎ、
早すぎたかもしれない。
時代が早すぎました。
早すぎたかもしれないです。
ギャンブルの方はどう？
ギャンブルはね、競馬と麻雀大好きだったと思います。
あ、
それでもう年取ってからよれよれになってから、はい、うん、杖ついて場外馬券買いに行ってました。まあ、あれはあれでだからお金の中に入れてやりましたよ。宝くじだとか外れ馬券を、
はい、外れ馬券を、
はい、まあ、世でもやってくださいってことでした。う
ん、ちゃんと取ってあるんですね。うん、宝くじも外れ馬券も。宝くじも、
そうそう、そうなの。で、うちの母親がこんな好き放題やっていい人生だったわねとか言ってましたけども、
うんうんうん、
でもそれでも分からなかったのはやっぱり、
まあ多少愛情があったのと、今別れたら悔しいっていう気持ちもあったんじゃないですかね。また子供たちのこともね、ほら昔は田舎で離婚したって言うとなんか言われたんじゃないかなと
思う。なんか 村中の噂みたいになるのは、
そうそうそう、
ちょっとやだなって感じだったんでしょうね。
今だったらどうってことないですけどね、2回も3回もされてる方もいます、ね、
幸せ。
でもそういう林さんも今のご亭主とは、
はい、
こうなんでこの男尊女卑の、
はい、
旦那様とずっとつながっているんだろうというふうにお書きになってます。
本当にそう思う。昨日ちょっと夜眠れないって朝言ったら、うんうん、毎晩遅くまで飲んでるから当たり前だろうがとかって言われ、うん、とか言われてしまいました。う
んうん、なんか、はい、
料理もね、
年々、うん、年々なんか激しさが増してませんか。が私が聞いた時もなんか、うんうん、うん、手をつけ、うん、書いたものに、を一切読まないみたいな話。
そう、私の本なんて読んだことないんですもん。うんうん、
だからこの本は林さんのいいことをもちょっとね、はい、何ですか、直木賞を受賞してから、
はい、
その自分が選考員になられること、はい、ことになぜなれないんだろうかっていう疑問を呈すと同時に、自分の素直な 裏側の気も 本音っていうんですか、はい、これがもう重なるようにお書きになってる本だなと思ってるんですけど、
ありがとうございます。
あとはいろんな作家さんとの出会いとか、うん、はい、そのなんか出会った時に言われたこととかも全部、
う
ん
う
ん、
そうだね、書いてありまし
たね、ありますね、う
ん、寂聴さんとかね、はい、うん、
さてそんな林真理子さん、新刊成熟スイッチ、昨年11月に講談社現代新書から924円で発売です。さらに5年前に発売されました男と女の理不尽な楽しみも、 ありがとうございます、集英社新書より770円で現在も発売中です。はい、私的にはこの成熟スイッチの前のこの前半の若気の至りが結構、
あ、若気の至りね、もうしょっちゅう若気の至りはもう本当にしょっちゅう、今布団の中でも恥ずかしさのあまり死んでしまいたいと思うことはしょっちゅうありますけども、まあしょうがないですね。
もうでも全部書いてあるんです。そろそろお時間来てしまいました。はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日のゲスト、作家で日本大学理事長林真理子さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。